1月10日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあこのところ雲一つない青空っていうのがね、関東一円は続いておりまして、今日もまあ晴れるいいお天気だということなんですけれども、なんか朝から風が強いよね。
そうなんですよね。今北寄りの風が強く吹いてまして、沿岸部を中心に強風注意報が出されているんですよね。ちょっと来るとき、ね、私たちタクシーで出社しますけれど、
はい、この時間電車動いてないからね。
車乗っている時も結構風ビュービュー感じましたよね。
そうだよね、まあ、今さ、タクシーとか公共交通機関もさ、まだちょっと窓開けてみたいなことをやってるから、はい、より風を感じるよね。
そうなんですよ ね、
うん、今有楽町日本層屋上の温度計は 5.9 度ですけど、北風が強いとなると体感はもうちょっと ね、
そうですね、
冷たく感じるよね。
寒く感じそうですね。しっかりと今日も防寒対策してお出かけください。
はい、そして、まあ、3連休が明けてということになります。まあ、仕事始めはね、先週の、まあ、4日だとか5日だとかにもうすでに始まってるよって方多いと思うんですけれども、まあ、そうは言ってもやっぱりすぐ休みが来るぞってことになると、なんとなく雰囲気もね、まだまあまあ慣らし運転だよねみたいな感じで、今日からという方も多いと。
そうですよね。
で、学校も今日からスタートと。だから子供にとってはさ、今年のこのカレンダーの周りっていうのはさ、非常にハッピーなんだよな。普通だったらさ、6日7日ぐらいからとりあえず学校始まるんだけど。
そうですよね、そのイメージです。
そうそうそう。ところがそこで3連休がかぶってくるんで、今年は休みが長いと、ね、いうことでありまして、だから学校久しぶりに行くからその準備をっていうね、昨日はうちもてんやわんやで。
おー、あ、そうでしたか。宿題とかありました？
宿題はね、なんかいくつか漢字の書き取りだとか、あるいはまだ小学校2年生なんで毛筆は使わないんですけど、でも書き初めっていうのがあって、書き初めって毛筆じゃないとどうすんのっていうと、なんか鉛筆でちゃんと書くんだよね。
そうなんです
か。硬筆の書き初めっていうのがあって、なんか3枚ぐらいお手本を見ながら書いて、でどれがいいか選ぶみたいな感じのね、ことをやったりとか。で、あと、まあ、これはね、親は、もう、どれがいいかって選ぶだけなんでいいんだけど、問題はさ、いわゆる通知表というやつ。
ああ、はい。
あれに、家庭からの通信なんていうのもあって。
そんなのあるんですか？
そうなんだよ。何を書くんだよね。何を書くかなんだよ。
それは一体どんなこと？
いや、何書こうかなって言って、で、妻がですね、白紙のそれを持ってきてですね、あんたいつも何も書かないんだから今日ぐらい書きなさいよっつって、
お
う
お
う
お
う、終わったっつって書こうとしたんだけど、まあそこそこ、まあ、欄があるわけですよ。
あ、そうなんですね。
まあ200字ぐらいかな。
まあ結構ありますね。
そこそこなんだよね。
そこそこ。
でもさ、200字っつうのは書き始めるとそれなりに埋まるんだけど、
確かに
埋まるんだけどさ、はい、中身のあることを書こうとすると文字数が足んなかったりするって、これね、非常に難しいんだと、はい、そう、辛坊治郎さんと木曜に一緒に番組やってるじゃない。で、飯田君、夕刊富士のコラムっつうのは何時なんだいみたいな話をして、まあ大体1000字から1100字ぐらいの間で収めようとしてるんですなんて話をしたら、ああそっか、それぐらいだったらまだいいよな、これ文字数ってものがありゃあったで、まあ大変なんだけど、なきゃないでもっと大変で、それこそこう200字とか400字ぐらい、
あ、
原稿用紙1枚とかその半分ぐらいで、はい、ちゃんとしたものを書こうとするとすごく大変なんだと。
いや、難しいですよね。
今パソコンで打ってるからまだこうわーっと書いて文字数を後から調整とかできるからいいんだけど、
ね、
ところがさ、その通信簿はもうのっけからボールペンで書いて
る、ね、
書き損じが許されない。
そうですね。
で、その上文字数調整もできないから、自分の中で組み立てて組み立てて書かざるを得ないと。どうしようって。
結局書いたんですか、昨日。
いや、一応書いたよ。
た、
一応書いたけどさ、うん、まあ、こうとなんというかさ、良いところと、まあ、今後の課題みたいなところを、まあ、二つに分けて書くみたいなことにしたんだけど、はい、もうさ、なんかそれだけでうんうんうなってて。1時間ぐらいずっと、もっとかな、なんかずっと考えてさ。
あ、そんな考 えたんですか。
そうそうそう。で、途中ご飯の時間になっちゃったからさ、ちょっとそれも挟んで、だからご飯中もなんか味よくわかんないよねっていうさ、しげしげと子供の顔を見つめながら、何を書こうかな、みたいな。俺連休最終日に何やってんだろうなって、
ね。いや、そこまでそのね、ランに全力投球なお父さんっていうのもなかなか。
偉いだろ偉いんだけどさ。
偉いだろって。
多分さ、子供はそれ見ることもないし。
まあまあまあ。
まあ先生からしたらさ、うん、30分の1ぐらいのもんだからさ。
まあまあまあまあ。
こんなに気合い入れなくてよかったんじゃないかなって。なんか知恵熱でそうなっちゃったね。
そうなんで、ちょっと。
本当。
まあでもね、飯田さんにもやっぱプライドがありますからね、ここは一つ。
いやいやいやいやいや、まあ、しかもね、両親どっちが書いたかも分かんないだろうからさ。
あ、そうですか。
先生からしたらね。
あ、まあまあ
まあ。
まあ
文字でちょっと分かるかもしれないけどね。
まあ、でもね、やっぱり毎週夕刊フジを書いているこのプライドにかけて、
バカにして
た。いい文章を書こうではないかと。
その夕刊フジのコラムですけれども、今日発売でございますんで。
すごい宣伝。ちょっとトスを上げてしまった感じがしたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。年明け一発目、今日の締めに載っておりますんで、一つよろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターを使って番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さん、この後6時半頃からご登場。まずは2023年の岸田政権アベノミクス完全否定かとこういうニュースを取り上げます。それからその岸田総理ですけれども、ヨーロッパアメリカ歴訪中、フランスのマクロン大統領とまずは会談を行いました。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、中国河南省で 89% が新型コロナに感染したんじゃないかという記事が出てきております。評論家の関平さんに電話でつなぎまして、最新の情報についても伺ってまいります。それからニュースキーワード、今日から全国旅行支援再開、さらにはスクープアップのゾーン、中国共産党機関紙が日米が通商版の鉄のカーテンを作るのかというふうに批判をしたというニュースも取り上げてまいります。
今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。目立つところで言うとですね、昨日この番組中にも速報が入ってきました。ブラジルの議会襲撃について、朝日新聞とそれから日本経済新聞は一面トップで、他の新聞もカラーの写真を入れてという形で、まあ、一面で報じているところもあります。朝日新聞、ブラジル大統領府に暴徒、前大統領支持者国会にも、日本経済新聞はブラジル議会襲撃、前大統領支持者選挙結果抗議、400人を拘束と、いうふうに出ております。まあ、あの写真を見るとですね、サッカーのブラジル代表のあのカナリアイエローのユニフォームを着てらっしゃるという方が非常にこう多いと。まあ、そういえばと思って思い出すのが、まあ、ブラジルの国籍持たれていて今日本で生活されている方というのも非常に多いということで、まあ、このブラジル大統領選挙があった時に在外投票もやってるよっていうようなね、ニュースが日本国内でも流れていて、その映像なんかを見ると、やっぱこのユニフォーム着て投票に行ってる人っていうのは非常に多いんで、まあ、やっぱりこの愛国心だとかっていうのをこう示す一つのツールとして、これサッカーのユニフォームだったりとかね、まあ、スポーツユニフォームが使われてるんだなというのは、まあ、お国柄を感じるところでもありますが、ただね、そんなのんきなこと言ってる場合でもなくて、大統領府であるとかあるいは議会の収益と、まあ、これアメリカのメディアなどはそのトランプさんのね、支持者たちが、アメリカの議会議事堂を襲撃した事件と、まあ、うり二つじゃないかというような指摘をしています。まあ、その辺のね、経緯というものはまた、まあ、追っていろんな事実が出てくるんだろうと思います。まあ、このね、ボルソナロさんという前の大統領の方、まあ、ブラジルのトランプとも呼ばれたとか、あるいは、トランプさんのね、政権の時の幹部とつながりがあったんじゃないかということは言われてますが、まあ、ただ確たることは、出てきていないのと、それからボルソナロ氏自身は、まあ、選挙のね、電子投票が、不正の温床じゃないかというような指摘等々はしていましたけれども、まあ、今回のことに関しては、まあ 平和的な抗議活動は民主主義の枠内だけれども、公共施設への侵入破壊行為はこの原則に対する例外的な事態だと、まあ暴徒化した支持者らに対しては非難をしていると、まあ、いうことであります。ただ事前に、まあ、止める等々というような動きがあったかなかったのかというあたりはまだ報じられていないところですので、まあ、ただね、民主主義の原則からすると、まあ、こういった暴力で何かを変えようとするというのは、まあこうして非難対象になるというのは、まあ、確かにその通りだろうなというふうに思うところです。それからですね、読売新聞はアメリカが沖縄に離島即応部隊を作るとこういうことを一面に出しています。2025年度までにということで、まあ既存の海兵隊を、2025年度までに改編をして、離島の有事に即応する海兵沿岸連隊を創設するという方針を固めて、日本政府に伝えたということで、まあ、複数の日米両政府関係者が明らかにしたということであります。まあ、確かにね、沖縄のこの自衛隊の方々に話を聞いたりなんかもしたことが何度かありますけれども、まあ、アメリカ軍は、まあ、陰に陽にというか、まあ、かなり内々にでありますが、この沖縄の南西諸島の防衛に対してっていうのは非常に関心を示しているところがあって、まあ、何らかの形で、まあ、自衛隊と演習を行いたいと。でそれも沖縄本島にはアメリカ軍が持っている演習場であるとかもあるので、まあ、そこでの演習というものは、まあ、継続的に行ってますけれども、まあ、それ以外のところでも、やりたい、あるいは離島で、まあ、先島などで展開する訓練などをしたいというようなことは、まあ、内々に伝えていたということを聞いてですね、なるほどというふうに思った次第だったんですが、まあ、結局本当に初めての土地に行くっていうのと、まあ、以前行ったことがあって、でそこで古典会の訓練をしたことがあるところを守るというのではだいぶ勝手が違ってくるというところがあるので、まあ、その辺を、ね、念頭に置いたものかと、まあ、それを聞いたときには、まあ、それだけアメリカ軍脅威の認識というものが、ね、高まってるんだということを、聞いたことがありました。まあ、一方で、まあ、これはその先島に住んでらっしゃる方の住民感情というところもね、前に八重山日報の、編集長の方に話を聞いて、まあ、それをね、年末にオンエアもしましたけれども、まあ、そこでこう伺った時にあれは編集を落としちゃったかもしれないんですが、じゃあアメリカ軍の展開等々はどうなんですかというと、やっぱり住民感情的にそこはうんと思うところはあるよねというような話もあったので、まあ、平時の訓練となると、まあ、その辺の、ね、感情的なところというものも一つクリアしなければならないハードルであるんですが、まあ、ただアメリカ軍の危機感というものは、こうしたところがあるんだろうというふうに思います。それからですね、日経新聞が取り上げていたんですけれども、一面にはですね、特例貸付3割が返済不能という日経の調査について、が出ております。まあ、これ、返済コロナでですね、減収世帯、まあ、この世帯に対しての特例貸付に関して、免除決定が2100億円に上っていると、総数の3割を超えるところが、まあ、申請をしていたりとか、あるいは、申請が認められたりとこういうことが起こっているというところであります。これ免除決定が2100億円で、貸付金の総額は1兆4269億円だということなんですけれども、これそもそも最初からね、貸付で、まあ、やったということ、あれはコロナが始まってすぐぐらいに打ち出したスキームの一つであったんで、あの当時コロナがどのぐらい続くのか経済状況等がわからない中で、とりあえずは貸し付けでということであったんですけれども、まあ、救済措置としてこれをですね、免除する、あるいは、返済を一部伸ばすみたいなことなどが、言われてますけれども、まあ、これ困窮世帯を中心にということであったと、いうことであれば、まあ、このぐらいの部分の金額をですね、今度は、まあ、全額なり免除というような形もならないのかと、まあ、そうでなくても、まあ、このね、コストプッシュ型とはいえ物価の高騰というところで、かなり経済的に苦境に陥っている部分はあるんじゃないかというところです。それから企業の貸付に関してもですね、いわゆるゼロゼロ融資、無利子無担保融資というものが、返済を迎えるというところなんですけれども、これの借り換えを後押しするという形で中小企業庁が、借り換えの保証というものを 今日から開始するということがあります。まあ、条件として売上高が前の年と比べて 5% 以上減少しているだとか、あるいは経営の改善に向けた具体的な取り組みを示す計画書の作成などが条件となるということで、まあ、こういうので書類をこう、ね、一個一個作っていくというのがまたこれ手間になるだろうなというところはあるんですが、一応制度としてはこのまあ、借り換えで保証料を、補給するという、まあ、これで足りるのかというと足りないんじゃないかということもあるんですけれども、一応そういう制度も今日から始まるというところも記事として出ておりました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト長谷川幸宏さんです。今年最初の番組出演ということで、あげましておめでとうございます。
おめでとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この時間まず取り上げるニュースは2023年の岸田政権について、長谷川さんコラムの中でアベノミクス完全否定という。
だってさ、増税するって言ってるわけでしょ。
言ってますね。
それからかつこれはまあ政府とは関係ないかもしれないけど、まあ、関係は終わりですが、はい、黒田日銀総裁、はい、もう、まあ、事実上の利上げをしましたよね。増税利上げときたらこれはアベノミクスとはもう真逆だし、はい、加えて日本経済でそこそこ立ち直ってきている一番大きな理由はまあ円安だったわけだけど、はい、利上げとなればこれ逆に動いて円安もかなり修正されてますよね、
う
ん
うん、はい、もう130円台の前半まで来ましたね。
でしょ。だから一時149円まで行ったわけだから、もうかなり変わってますよね。で、増税利上げ円安修正となったらこれは経営者から見たらこれは、はい、いやもう大変で悲鳴上げるしかなくて、でも岸田政権は経営者に対して賃上げしてくれって言ってるわけですよね。
それもね、あのインフレ率を上回る賃上げをと。
だからどうしてそんなことができるのという話に、まあ、なりかねないですよ。昨日ね、実はある番組でラーメン屋もなんかもやってる武田恒彦、恒安さん。
ああ、武田恒さん。
はい。武田恒さんとご一緒になって、まあ、彼経営者だからさ、ね、いろんな事業もやってる。武田さんどう思って、いや、もう人件費払うだけでも大変で、もうとても利益なんか上がりませんよって悲鳴を上げてましたけど、まあ、武田さんに限らず、まあ、経営者、私もお正月いろいろ会いましたけど、皆さんね、もう悲鳴を上げてますよ。だから、となると賃上げも、まあ、そうあまり期待できそうにないよねと、はい、となったらこれは、まあ、少なくとも前半の日本経済はお先真っ暗と、まあ、言わざるを得ないんじゃないのと、と思います。
お先真っ暗、
だからアベノミクス継承するって、まあ、この間安倍総理が昨年亡くなって、
はい、
後にも、まあ、岸田さんおっしゃってるわけだけど、まあ、やってることを見ればもう全然、真逆だよねと、というふうに思います。
ね、その上、ね、はい、日銀の政府総裁人事っていうのが今年のもう春先にはやってくるわけですよね。
そうそう、それをね、だから それを睨んで黒田さんが、はい、まあ、ちょっとハードルを低くした宣弁をつけたっていうふうに見えますね、私には。
国債の利回りの 0.25 から 0.5 に
上げた、あれは、はい、あれ、まあ実は利上げですけど、自分がまあ上げるのは利上げだって言ってたものをやったわけだから、
はい、
これなんでと思うじゃないですか。
そうですね、
やっぱりその辺がね、黒田さんっていうのは、まあ、官僚機構を生き抜いた人っていうかね、まあ、そういうふうに見えますよね。だって自分が退任するのもう分かってるわけだから。
そうですよね。
となったら金融緩和路線ずっと自分がやってきて、
はい、
それを修正するのはハードル高いじゃないですか。次の総裁誰になるにせよ、
はい、
そのハードルを相当低くしたことはもう間違いないでしょ。黒田さんがだって上げてたじゃないと、だったら自分だってそっちの修正路線をね継承するのは、それはまあその先に行くのは当然だよねっていうことになり、これ財務省としたらもう御の字で、日銀も御の字で、はい、まあ、だからそういう、まあ、で黒田さんご自身も、まあ、おそらく次どこ行かれるのか知らないけど、
はい、
まあ、次も天下りというかね、就職先もこれ財務省が面倒見るわけですから、財務省も死ぬまで、まあ、ね、死ぬまで全部面倒見るわけですから、だからまあ日銀総裁ご苦労様でしたという感じで次行くわけですけど、まあ、そういう流れの中で黒田さんも、まあ、その宣弁を自ら、緩和路線に修正の宣弁をつけてみせたと、というふうに私には見えますね。
そこになんか、ね、国民の生活はないですね。
まあ、ないっていうのはないよね。そうだよ。
岸田政権について、まあ、今は、ねうん、ヨーロッパアメリカ歴訪中ということでありますが、その辺もまた解説する
かと思います。あ、後で、はい、やりましょう、
はい。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしく
お願いします、はい、お願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ112ドル96セント安い33,517ドル65セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 66.36 ポイント上がって10,635.65 でした。一方円相場は1ドル131円90銭付近で取引されております。前の週末に相場が急落したということで、まあ、利益確定の売りが強まって反落をしたと、前の週末に相場が上がったということを受けて、まあ、利益確定の売りが強まったということでありました。では取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣、フランスのマクロン大統領と会談。岸田総理大臣は日本時間今日未明、フランスのマクロン大統領と会談を行いました。首脳共同記者発表で岸田総理は外務防衛担当閣僚による2プラス2について今年前半の開催を目指す考えを示しました。岸田総理は今月9日から15日の日程でフランス、イタリア、イギリス、カナダ、アメリカを歴訪し各国首脳と会談する予定です。この会談の中では中国を念頭にした共同訓練の推進というようなことも盛り込まれたと報じられております。
メインイベントはもちろん13日に予定されているアメリカのバイデン大統領との会談ですよね。
はい。
それで、私ズバリ言うけど、この後の、ね、岸田政権について、うん、これまで、まあ、米中二股外交だって言ってきたんだけど、
はい、
この方がますます、まあ、はっきりしたというか、親中従米政権だと、というふうに言ってるんですよ。親中はまあいいですよね。はい、まあ分かってらっしゃると思うけど、従米、アメリカに従う。まあ、それがね、かなり明らかになってきたなというふうに思います。うん、どの辺で見えてきたかというと、まあ、このバイデン大統領との首脳会談でもテーマになると思うんだけど、国家安全保障戦略っていうのを、はい、やりましたよね、作りましたよね。
そうですね。
で、そもそもこのタイトルが国家安全保障戦略、うん、まあこれ安倍政権の時にやったんだけど、その防衛計画の対抗とこれまで言ってたものを、はい、うん、国家防衛戦略っていうふうに言い換えたでしょ。
はい。
で、これアメリカに習ったわけね。
うんうんうん、
で、名前を一致させただけじゃなく、中身も一致させていて、はい、完全に一致させていて、はい、それはどこで一番、顕著かというと、やっぱり中国に対する認識のところで、気候変動問題とそれから感染症対策、
はい、
これでは協力できる分野だっていうふうに、まあ、書いてるわけですよ。国家安全保障戦略の一番冒頭のところで、
はい、
で感染症戦略、感染症対策で中国と協力できるのと、もうできないということがもう今回の今の感染爆発でもう明らかですよね、
はい、
だって中国は肝心要めの情報を全く出さないんだから、ウイルスのゲノム情報も含めて、だからそれはバイデン大統領の認識、バイデン政権の認識も甘いんだけど、うん、それに全く横並びで合わせたのがこの岸田 政権なんですよね。で、まあ、そういうことを確認するっていうことがこの13日の首脳会談でも非常に明確に出てくると思いますよ。で、私はまあ、日米同盟を強化するのはもちろん大事なのでそれは賛成なんだけど、うんうん、これから長い目で日本国家のこの防衛戦略なり安全保障戦略って考えるときは、はい、やっぱり日本独自にどうするのっていう話がないとこれは戦略にならないのね。単なるアメリカ追随になっちゃうわけですよ、うん、でそのあたりのことを実は問題提起したのが亡くなられた安倍総理で、
はい、
去年の2月にフジテレビの番組で、核のね、
はい
共有の問題これを議論すべきじゃというふうに、まあ、勇気を持っておっしゃったわけじゃないですか、
うん、
もう今この核シェアリングの話になって全く雲散無償しちゃったでしょ。
はい、
もう全く誰もそんな議論知らなくなっちゃったよね。でだから事実上もうあの時に提起された安倍総理のあの考えはもうなくなってもう影も形も見えなくなったし、だからもっと言えば安倍総理はじゃあ日米同盟だけ一本足打法でやるのかっていうね、
はい
ことを言ってたのかっていうとそうじゃなくて、最後の書いた原稿なんか読むと、うん、やっぱり集団防衛戦略みたいなね集団防衛機構みたいな、はい、まあ、アジア版 NATO とかということもちゃんと視野に入れたご発言だったわけですよ。こういう議論も一切なくなっちゃったでしょ。今や
そうですね、
だからそういう意味で今の岸田政権のやってることはもうほとんどこのアメリカに付き従っていきますと、
うん、
でアメリカが嫌がる議論は一切しませんと、例えば核シェアリングとか、
うん、
アジア版 NATO とかこんな議論はしませんみたいな、はい、まあ、そういうふうにもう私には見えますね、
うん、
それだとね非常に危ういと思いますよ。
これね、親中重米ということで言うと、うん、
はい、
これかつて、うん、まあ、中国にも、まあ、いい顔し、そして、まあ、アメリカとの間の同盟関係も維持しみたいな、韓国の朴槿惠政権が同じことをやろうとして結局失敗しましたよね。
ああそうね、いやだから二股政権というのはそれどんどんどんどん緊張が高まっていきますから、
はい、
これは失敗する運命にあるんですよ。
うん、
でそのあたりのことが、ね、どんどんどんどん明らかに、もうこの13日も明らかになっちゃうと思うけど、
はい、
それは例の半導体問題ですよ。半導体問題、
はい、
これはアメリカ今どういうことになってるかというともうご存知だと思いますけど皆さんも、
うんうん、
要するに中国をもう完全に締め上げて、はい、もう中国に封じ込めると。半導体はアメリカの技術の半導体はもちろんのこと、半導体を製造する装置についても、
うん、
中国に輸出しないだけでなく、
はい、
日本とかオランダのような半導体製造の大手を、まあ、技術を持ってる国もそれに同調しろと、
はい、
言ってるわけですよね。でおそらくこの13日の首脳会談でその同調する方針が打ち出されるんだと思いますよ。さてそうだとするとね何が起きるかって話だけど、はい、根本的な話ですけど、うん、この半導体規制っていうのはこれ WTO ルールには反します。それはそうで、だって WTO ルールっていうのは内外無差別なんだから、
は
い、内外無差別原則がもう一番の根幹ですから、はい、その時に中国だけを名指しして、やるっていうのはおかしいわけですよ。
うん、
でそれはだから中国がそれに反発して WTO に提訴しますって言ってるわけでしょ、はい、だからその議論は全く正しいわけ。いやでも政策としては私は、はい、中国を締め上げていくのは正しいんだよ、
うん、
けども、うん、それが WTO ルールに反していることも正しくて、要するにどうなってるかっていうと、もはや今や WTO ルールっていうのは、うん、中国だのロシア、イラン、北朝鮮のような国には適用しないっていうのが現実なんですよ。
あ
現実なこの現実を踏まえてどうするかっていう話なんだけど、はい、岸田先生さんは、うん、口を開けばね、
はい、
法の支配ルールに基づく国際秩序を守り抜くんだと言ってるわけ。これ矛盾するんだよ、はい、実は。
確かにそうですね、実は言
われてみれば矛盾するんだけど、この矛盾するんだけど今現実に起きてることは何だっていうことを説明しなきゃいけないんだけど、それができないっていうのが彼の最大の問題ですね。
7時をまたいで続いていきます。ニュース七股です。 国際秩序が変わりつつあると、その半導体の、ね、そうそう話でいうと、今ちょうどアメリカに西村経産大臣が訪問をしていて、はい、で半導体とはまた別の部分で、はい、人道に関しての日米での、はい、まあ、ルールというか、はい、まあ、そういう、こう機構を作ろうじゃないかと、うん、人権デューディジェンスの、うん、そういうような議論も出てきていて、で、まあ、ここも中国新疆ウイグルの、うん、製品を、まあ、取り扱わないようにしようということが出てきています、うんうん、まあ、これ本当地殻変動がガンガン起こってるってことですか、うん、
だから、まあ、さっき言った中国ロシアイラン北朝鮮、少なくともこの4カ国については、はい、これ自由世界のルールとはもう全く別な原理を掲げて動いているわけだから、うん、まあ、この人たちとはできないよねっていうのがもう現実の世界ですよね、うん、だからルールに基づく世界っていうのは、まあ、私もいいと思うけど、はい、それは我々こっちは西側の自由主義陣営での話をやっていこうということで、中国ロシアについてはもうこれ全然関係ない、まあ、もちろんイランもですよ、イランもひどいことになってますからね、昨年9月 の、 あ の、 ね、の女性 の、 ね、
はい、女性の、ね、
あ
のヒジャブってスカーフをかぶる、かぶった、
それが連行中に殺されちゃって、はい、今抗議で も、 もう少なくとも40人ぐらいも死刑、41人だったかな、死刑判決が出ていて、死んだ人はもう500人超えるっていう、
ね、デモの最中に、
何が起きるか分かりませんよ、イラン、
ある意味こう、まあ、そういうルールでやるのは信頼を置ける国だけだよね、
いいこと言いますね、その通りですよ、信頼の置ける国同士でルールに基づく法の支配みたいな話があるんですよ、信頼の置けない国と、要するにもう横髪破りしているようなロシアとはこれはできないでしょと、あるいは中国とはできないでしょと、だからそれに対しては半導体規制でも何でもやりますよっていうのはこれ正しいよね、政治の動き方として正しい、ただ それにもかかわらず、はい、その相変わらず法の支配とルールに基づく国際秩序を守り抜くんだみたいなことを言い方だけでは、はい、これは理解されないし、まあ、聞いてる人々は何のことみたいに思っちゃうよねっていうことだと思いますね。まあ、そういう議論が、ね、全般に、まあ、政権だけじゃなくてジャーナリズムの世界でも日本はもう少なすぎるっていうか全くないよね。私も気がつかないもん、そういう議論がしてるなって、根本的な議論してるなっていう議論、
まあ、これね、本当次回の念も込めてもありますが、個別のニュースはいっぱい上がってきてそれについての解説っていうのはあるんだけど、やっぱこうそこの横串を通すようなものがない、ね、そうそう、
原理が今問われてるわけで、だからこの原理をも原理に関する議論こそが一番大事なんだけど、そういう議論が残念ながら日本のジャーナリズムあるいは政治の世界ってないんだよね。アメリカでは普通にありますよ、こういう議論。普通に。
やっぱそれはこう俺たちの国益ってなんだとか、そういうのをまずシビアにやるっていう、
自分たちの平和と安定と繁栄をどう守るのかっていうのが出発点だからね、議論が。我々の平和と安定と繁栄っていうのはこういうことをやれば達成できるのかなっていう、そこから原理が導かれてくるんだけど、だから議論はするわけですけど、日本はなんか全部天から降ってきて、法の支配とルールに基づく支配は当然でしょみたいな、これはもう絶対もう金閣玉城で誰も触っちゃいけない議論でしょみたいな、そういう話じゃないのよ、実は
もうそこのルールをこう軽々と乗り越えていっちゃうと、
そう
WTO ルールとか古いんだよ、そうそうそうみたいなことになっちゃうんですね。
古いというか、まあ、それは
現実に合わない
理想の話なんだよ。
あ、でも現実は違う、
現実は違う、だからこ そのリベラリズムとリアリズムの議論があるっていうのはそういうことなんですよ、リベラリズムの人たちはこのルールに基づく支配こそが金閣玉城ルールで、国連があって、はい、国際機関があって、で世界はそれによって、平和と繁栄が守られるんだっていうのがリベラリズムの議論だけども、今それはもう壊れてるんだから、壊れてるんだったらじゃあ一番根本の平和と安定繁栄はどうやって守るのかっていう、それをリアリズムのところから、はい、考え直していく作業に今着手しつつあるっていうのがアメリカの言論界の話だと思いますよ。
でリアリズムでいけばやっぱり最終的にはこうパワーの話になってくるわけですね、
そうそうそう、パワーの話にもなるし、まあ、そういう パワーを背景にじゃあ自分たちの理想をどう実現していくんだっていう、はい、そこから政策対応の話になってくるわけですよね。だから国際機関とか、まあ、FOIP 自由で開かれたインド太平洋、はい、これも一つの枠組みで、まあ、これが機構になれば、まあ、いわゆる地域国際機関になるわけですけど、はい、まあ、そういう原理からそのインスティチューションみたいなものも出来上がってくるわけですよね。
これしかしそういう、こう中で今回 G7 のサミットがありますと、核なき世界を訴えるっていうふうに言ってますけど、これ出し方間違えると日本何言ってんのってことにな
りますなります、うん、だから日本、まあ、本音を言えばさ、はい、何を言ってんのと、核の傘で守られてる日本が核なき世界ってどういうことと、まあ、フランスなんかは絶対そう思ってますね。
自分は核保有国で核実験自分でやってますからね。
そうそうそう、あの時はそうそう、ドゴールがまさに挑戦して、はい、その秩序に挑戦したわけでしょ。うん、まあ、そういうフランスから見たら何を言ってんのっていうふうに思ってると思います。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。中国河南省で 89% が新型コロナ感染か。中国河南省政府は昨日、新型コロナウイルスの感染率が今月6日時点で推計 89% に達したと発表しました。北京や上海など大都市圏だけでなく、感染の地方への広がりが明らかになっております。ゼロコロナ政策の緩和の発表が去年の12月7日ということで、まあ、そこから1ヶ月余りで、うん、およそ9割までいくって、うん、ね、
すごいですね。
ねえ、うん、まあ、あの中央政府がもうすでに、ね、統計発表してませんけれども、うん、まあ、
私はこのゼロコロナ政策の緩和の前から、はい、もうじわじわとにじみ出てたんだと思います。あ、それが緩和、規制緩和した最大の理由じゃないですか。つまりロックダウンでもう防げなかったってことですよ。
抑えきれない、
抑えきれなかったんですよ。
うーん、さあこの時間はですね、評論家の関平さんと電話をつなげて、この中国のゼロコロナ等々、詳しく伺っていこうと思っております。すでに電話つながっています。関平さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうもどうも、うん、
さあゼロコロナの緩和後、本当に感染急拡大というふうに言われています。一方であんまりこれ情報とかデータが出てこないと、今現状どうなってると考えられますか。
まずはそれ、感染爆発的感染拡大が起きていることは、まあ、あの事実ですわね。あのしかもあの世界の平均的あのそういう基準からすれば、はい、あの異常です。あの要するに、まあ、解放されて、まあ、一月も経てないのにね、
はい、
もう 80%、90% まで感染率に達していることが、例えば日本でも、まあ、3年間、ね、やっと、ね、およそ数十パーセントの感染率しかなってないということでしょ。そこが非常に異常です。あのそういう意味ではあの信じられないほどの、 あの猛スピードで、ね、感染が拡大していることは今現状ですわな。
これに対して中国政府とか何か手打ってるんですか。
いや、何も打たないむしろ打たないからこそ、あのそれほど、ね、あの爆発的感染拡大は起きてる。いや、むしろ、ね、中国政府は手を打たないというよりも、はい、むしろあのもう感染拡大に任せるというようなあの状況であって、むしろ逆にね、うん、あの急いで、まあ、あの感染拡大が進んでほしいと思うしかないという姿勢ですわな。
さあスタジオには長谷川幸さんもいらっしゃいます。
あ、どうもおはようございます。長谷川幸です。
いや、
すっかりご無沙汰です。はい、いや、私ね、うん、さっきのその中国の政府の政策だけど、国内では無策だけど、門戸を開いて中国人をどんどん海外に出してるっていうのは、それ政策対応してると見てんですよ。逆に言うと、つまり感染をね、輸出してるのが政策なんじゃないかと思いますけど。
いや、まさにね、長谷川先生ご指摘の通り、国内では無策ですけど、対外的には優策ですよ、うん。
その通り。
あれ、意図的にやってるとしか思えないです。
全くそう思いますね、私も。
うん、国内であれほどの感染拡大が、起きること習近平政権知らないはずがないですが、その時期でね、
うん、
全面的に対外的に開放するということが、
うん、
わざと輸出する以外にね、うん、思えないんです。
ですよね。
うん、
いや、
要するに習近平からすれば、うん、中国だけね、今の状況で中国だけで感染拡大ならば、うん、国民に説明つかないから、
うん、
だから外国も同じようにね、
うん、
同じ状況にね、してしまわないと、
うん、
そういう思惑もおそらくあるんじゃないかなと私は思うんですわね、うん、
いや、その通りですね。それで、うん、まあ、特に高齢者がたくさん亡くなってるわけですけど、
うん、
これもね、もう私なんかもうこれやってることを見ると、まあ、高齢者がこうたくさん亡くなってるのはむしろ国を正化する、正国家にしていくためには、都合がいいとぐらいに思ってんじゃないですかね。
いや、少なくとも客観的に言えば、今、中国政府が今まで抱えてる一つ、年金問題が、
はい、
大変深刻な問題で、要するに高齢化が急速に進んでいまして、
はい、
今、徹底的に年金不足。だから中国政府が、
はい、
例えばこの 数年前にね、定年退職の年齢を大幅に伸ばしたのは、要するに、ね、
はい、
年金が足りないから、
はい、
客観的に言えば、高齢者が大量にね、死亡したことが、中国の政府にとっての年金危機がある程度緩和されたか解消されたかということになっちゃうんですわ
な。いや、そうなんですよ。まさにそれをね、私狙ってんじゃないかっていうふうに思うのは、いや、ちょっとね、踏み込んでいっちゃいますけど、相手が関さんだから、うん、実はアメリカのね、中には、いや、これは中国にとっては政策的にはむしろプラスで、これで中国経済が逆に強くなっていくんじゃないかっていう見方さえあるんですよね。実は。
いや、まあ、それがね、果たして習近平政権の思惑通りになるかどうか、そこはまた別の問題
でありまして
、要するに国民を明らかに国民を犠牲にして、命を犠牲にして、そこまでやると、結構今、中国国内で、今まで中国経済を支えてきた富裕層、中産階級が、もう徹底的な、絶望的な、そういうね、そういう慎重になってるんですわね。
そうですね。
そうはもう、この国からも出る以外ないと、今、思ってる人、結構多いですよ。
いや、もう結構どころじゃなくて、まあ、もうほとんど大半がそうじゃないかと思いますけど。
まあ今、若年層であっても、これから加齢してった時に、国が守ってくれるのかっていうのに、疑問を抱いちゃうわけですね。
そうそう、しかもね、それはね、ある意味では、中国経済問題だけではなくて、中国共産党統治の基盤をね、自ら習近平が潰しかけてるというところ。
そうそう、そこです、そこです。
要するに、この政府が、もう、誰も守ってくれない。
うん、
むしろ守ってくれるところが、むしろ意図的に政策の何かのためにね、国民を犠牲にする政府であれば、この共産党政権と国民のこの何かね、断裂か、この対立がもう修復不可能なところまでね。
そうですね。
まあ、行ってしまうんですわな、うんうん。
それとね、もう一つお聞き返ししたいのは、変異株なんですけど、もうXBB1.5 っていう変異株が上海で出てるっていう報道、もうこれ中国自身が報道してますけど、うん、この変異株の感染拡大っていうのはどういう現状ですか、今。
いや、そこがよくわからない。ただし、冷凍上で、いろんな出る情報、あるんですけど、レド上でね。
うん、
ただし、レド上の情報ですから、この本当かテーマが、要するに判明できないでしょ。
うん、
しかし、レド上の情報を見てる限りにおいては、もう結構恐ろしい変異株、あちこちでね。
出てる。
出回ってるという、そういうレド情報あるんです。
うん、
要するに、レド上で書き込み、いや、自分の親族がそんな、うん、 あ、とんでもない、ウイルスにやられて、普通の、感染とは全く違うという状況。そういう、いろんな報告が、ネット上の書き込みでは、出てるんですけど、ただし、実態が分かる。ただし、それほど急速な、感染拡大、ね、短期間でね、何億人、場合によって8億人の、そういう感染拡大になると、当然、その変異株が出てくる確率が高くなる。
その通り。
そうでしょ、そうでしょ。
その通り。
将来人に感染して
る。それと、まあ、この中国、これ、新華報だったかな。中国共産党の新聞が認めたのが、上海の3例が XBB1.5 なんだけど、多分、だから、この XBB1.5 がもう広がってるのは間違いないし、プラス他の全く新たな変異株が出てる可能性もありますね。
ある。いや、というのはね、場合によって新しい変異株が出たところで誰も確認政府も確認しようとはしないんです、はい、例えば今かかった患者が病院行っても、コロナ感染として治療して もらえないんですあれ。
そう、なるほど。
検査もなければ、要するにどういう変異株が出てるか、おそらく中国政府すら把握してないというようなおかしな状況。
まあ、民間にはゲノム解析とかもこうやるなっていうふうにね、
だからね、舞台裏ではね、今必死になってこのゲノム解析やってんだと思うけどね。
だから民間人は、民間人は自分たちの親族が何か変な変異株にやられて、それおかしいだと思いながら民間人ですからね、その変異株だと誰も断定できないですよ。
ただ症状を見ると、今まで言われていたようなコロナとは違うじゃないです
か。違う。絶対違う
ね。いや、そうだとするとね、ここも大事な議論なんだけど、これまでは、いわゆる集団、免疫っていうのは、6割から7割ぐらい感染すれば、獲得できるって言われてたんですよ。ところが、いろんな研究で最新の議論は、いや、集団免疫っていうのは獲得できないんだと。なぜなら、新しい変異株ができるからだと。
これだけ変異が激しい。
だから、89% もね、出てるっていうんだったら、もう普通で考えたら、これまで通りだったら、集団免疫獲得できてるはずなんですよ。
したがって収束してもおかしくないんだ
けど。おかしくないんだ。
まあ、またいわゆる第2回目の感染、2回目の感染もそういう、今いろいろありますから、そう簡単に収束できないんです。
なるほど。
そう、2回目の感染っていうのがね、免疫抗体ができてないことの証明ですよね。
なるほど。
そうです
ね。
いや、杉さん、本当、現状ありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
どうも、
ありがとうございました。
はい、どうも、はい。
評論家の関平さんとつなぎました。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。全国旅行支援再開。今日1月10日から全国旅行支援が再開されます。割引率が去年までの 40% から 20% に半減し、地域クーポンも従来の平日3000円休日1000円から平日2000円、休日1000円に変更されます。その上で各自治体が独自の予算でクーポンを上乗せするキャンペーンなども行っております。まあ、全国旅行支援、去年の12月27日宿泊分まででありましたけれども、はい、また再開と今日からだそうです。
そうですね、これね、結構人気あってね、もう使い切っちゃいましたっていう自治体も結構出てたんですよね。私も年末年始ちょっと旅行してましたけど、はい、やっぱお客さんも普通に戻ってるし、いわゆるこのアクリル板もホテルなんかないと、はい、置かないっていうところも結構出てますよね。だからかなり人来てましたし、まあ、問題の中国人の方らしも相当出てるようですけど、まあ、これから1月10日、まあ、タイミング悪いよね。これコロナが心配だもん。私はやっぱりコロナが、まあ、相当でまた出てくるんじゃないかと思って、まあ、非常に心配してます。まあ、そうは言っても、まあ、それでももう売り切れてるところっていうか、はい、もう使い切っちゃうところ結構ありますから、まあ、これ自体はこれから旅行を考えている皆さんには、
はい、
まあ、朗報ですよね。
うん、
で1人1泊最大7000まで、まあ、去年まだ1万1000ですから、はい、4000ほどちょっと安くなってるんだけど、プラスして大阪、千葉県、富山県などは、はい、独自クーポン、
ええ、
2000ぐらい上乗せっていうことですから、まあ、1日9000ぐらい、 最大、ねうん、支援されるんで、まあ、旅行するなら今も本当に今のうち、という感じですかね。
うーん、まあね、大阪府などは平日にね、キャンペーン期間中、1泊5000円もらえる、2泊で1万円の地域クーポンがもらえる、
はい、
そうなると今までの、うん、全国旅行支援よりも得になるんじゃないかと、
う
ん、
得になる、そうそうね、
自治体によってはね、
そうですね、自治体によってはね、
そういうような計算もあるようなんですが、まあまあ、国内のね、サービス業の中でもこの宿泊飲食というところは、うん、コロナで非常に打撃を受けた業界では
ものすごい打撃を受けてますよね。
うん、
だからうちの近所でももう 4,5 軒店なくなっちゃったもんね。
あ、そうですか、
はい。
まあそんな中でこれやっぱ入室に効果は表れてるなって思うのが雇用だとかに関してはサービス飲食、はい、うん、今非常にね、前年同月期ですけれどもプラスに推移して、う
ん、まあ前年自体がねものすごい落ち込んでるからね、
前年がひどかった
からありますけどね、まあぜひだからお考えの方は早めのうちに、まあコロナ禍がまた盛り上がらないうちに、
そこですよね、そこをどう見ていくかっていうのが、
そうそう、あの今朝のニュースではほら死者が、はい、この1ヶ月で1万人だそうですよね、はい、だから感染者今正確な統計取ってないからわからないんだけど、だから感染者は多分発表されてる数字よりはるかに多いんでしょう、実数は。自主的に 自宅待機で、
はい、
治してる、まあ、幸いそれで回復されればそれに越したことはありませんけど、まあ、その母数が大きいので、
はい、
まあ、だから死者がもう増えてるっていう、まあ、そういうことなんだろうと思いますけど、
まあね、本当このあたりをこうどうバランスしていくのかっていうのが、まあ、各国の悩みの部分もあるかもしれませんが、そうです
ね、ただもう明らかなのは、はい、あのにこれはいろんな国際機関の分析研究でも明らかですけど、日本の場合は圧倒的にやっぱマスク、は
い、
マスクに対する抵抗がほとんどない、いまだにまあほとんどの方はマスクされてますよね、
はい、
してますね、
はい、
これが相当抑制していることはもう確実ですよね。だからこのマスクっていうのはやっぱり相当効くんじゃないですか、外国と違うのはそこですよね。
で一方で海外はもうマスクもなし、
なし、
そして、感染の統計も取らないし、もう平時に戻すというところもありますもんね。
ただ今回の先ほど来 の、その中国の話でこれからどうなっていくかですね、
は
い、アメリカなんかでもまた相当増えてますからね、今さっきちらっと言った XBB1.5、
はい、
これがもう去年の段階でアメリカではもう 40.5% ですけど、もう多分もう 40.5 どころかもう8割9割まで来てるんじゃないですか。これが最大の感染力があるっていうことは、これは WHO が去年、はい、今年だったかな、もう記者会見してもう言ってますから、今までで最大の感染力、まあ、1人当たり16人っていう報道もありました。
まあね、これがもともとアメリカで流行ってたものがこう世界中にこう散らばっていったのか、
中国から出てるのか、それとも全く別なのか、これは分からないんですよ。
まあね、変化も南アフリカから出てるものがあったりとか、いろいろ説、ね、そうなんです、ありましたもんね。そ
う
なん
です、インドっていう話もあるしね、インドも XBB.5 出てます。日本ではどうだったかな、まだ出てないのかな、出たのかな、ちょっとそこはまだあれです。
全国旅行支援再開、今日のキーワードでありました、
はい、
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日米が通商版鉄のカーテンを作るのかと中国共産党機関紙が批判。 今月5日に西村経済産業大臣とアメリカのレモンド商務長官がアメリカで会談を行い、経済安全保障分野での協力拡大で一致したことをめぐり、7日の中国共産党機関紙人民日報系の環球時報は社説で、世界貿易に通商版の鉄のカーテンを作るのかと批判しました。また世界貿易の歴史を後退させる行為で、貿易立国日本は重大さを考えるべきだと指摘。中国は日本の最大の貿易相手国で、国家戦略として未成熟で不安定だとも強調しました。痛烈批判。
いや、全く正しい認識ですよ。その通り、世界貿易に鉄のカーテンを作ろうとしてるわけ。それどうしてかって言ったら、うん、だってルールを破って横髪破りしてきたのはあんたたちでしょっていう話ですよね、うん、さっきからずっと言ってる話はここ で、
はい、
でまさにその通りで、日本は重大さを考えるべきだ、もちろん考えるべきだし、国家戦略として未成熟で不安定だ、まあ、余計なお世話だけども、うん、まあ、私が少なくとも思うのは、国家戦略として議論を大いに すべきだし、政権はよく説明すべきだと、うん、もう鉄のカーテンを作らざるを得ないぐらい相手はひどいことをやってるんだと、はい、ルールを盾にその裏側で、ルールを守るような裏側で、例えば知的財産を盗んだりしてきたのはあんたたちでしょと、
うん、
これは別に通商問題だけに限らず、例えば南シナ海で勝手に人工島を埋め立てて、
はい、
国際司法裁判所がそれはいけないことだよと、うん、そんなデタラメなことをやっちゃいけないと言ったのは、そんなものは紙くずだと言ったのはあんたたちでしょと、はい、中国でしょとということなんですよね。
まあ、これね、鉄のカーテンという言葉は、はい、まあ、かつてそのウィストン・チャーチルが、まあ、冷戦を告げる、ね、有名な言葉
その通り
していったもんですけども、
で冷戦が始まって、じゃあ通商問題どうなったかって言ったら、もう要するにココム、
はい、
対共産権輸出規制、
はい、
これをして、事実上あの時代ではその世界貿易っていうのは 西側と東側の間では なくなってしまったわけですよね。だからそういう時代に戻っていくと、これはやむを得ないっていうかね、
はい、
まあ、現実がそうなって、あ、彼らの選択がそうなので、そうならざるを得ないっていうことなんだと思います。
うーん、これね、あの米中新冷戦というような、ね、言葉 もう結構前から出てきてますけれども、まあ、一方でその経済でつながりが、あの密接にあるからそうはならないんだっていう議論もありましたが、
現実は、まあ、そうそんな議論が、まあ、盛んに日本でもやってたけども、
はい、
もう完全にデカップリングですよね。で、まあ、私がだから新年にお会いした経営者たちも、もうみんなそれは分かってて、どうやって中国から引くかという話をしてましたし、もう実際にだから設備なんか投資してないところはもうほとんど引いたと言ってましたね。ただある会社なんかはもう製造装置も全部中国に作ってしまったから、今引くとそれが全部もう取り上げられちゃうと、取り上げられちゃうということは、すなわち要するに我が社のダミー会社が、中国人がそれを運用すればね、ライバルがそこで中国人が勝手にやるわけじゃないですか、
はい、
そうするとわざわざ敵に塩を送るような形になっちゃうんで、
なるほど、
だからできないと。だからそうすると、じゃあ、まあしょうがないと、その設備が陳腐化するまで、
はい、
まあ、あと数年、
ま
あこのまま要するに徐々に引いていくしかないねと、っていうような話ですね。
引くにしても、そのリスクも認識してるにしても、やっぱこうスパッとってわけにもいかない。
スパッと行っちゃったら、製造装置を敵に渡しちゃうことになって、自分のライバル、中国版ライバルが出来上がっちゃうことになっちゃうと、だからそれはできないと。
これね、あの一方でその引くにしても、まあ、設備とかそういうのが陳腐化して、じゃあいざ引きますとなった時にも、そのお金だとか、
はい、
あの資金を引き上げるっていうのが難しいという話
なんですね。まあ、それは引き上げなんかできませんよ。全部タダでくれるしかないんですよ。
向こうに置いてくるしかない、
無駄に置いてくしかないんですよ。でそれどころか労働者クビになるわけだから、はい、その時の損害賠償というかね、
あ、
まあ、雇用保障みたいなものもものすごい要求されてくるので、
はい、
だから徐々に引くしかないんですよ。まあ、事実上 今どうなってるかというと、もうこのコロナでもう全部もう何ヶ月も全く操業停止状態ですと言ってましたね。
だからもう、事実上締めちゃったようなもんだ
と、もう事実上もう何ヶ月 もうロックダウン以来、ロックダウン終わったと思ったらこうなっちゃったので、もうはっきり言ってもう操業はもう何ヶ月も完全に止まってると。もう下請けは全滅ですと。
全滅。
全滅ですと。
と
言ってますよね。
その辺のもうコロナによってもサプライチェーンがすでに壊れてる部分
まあ壊れてますね。壊れてますね。
そこも再構築していかなきゃいけない
ですね。そうですね。だからまあどうやって引くかだけど、まあ、すぐにはできないと、ただ自動車なんかはまだね、それでもね、日本の自動車メーカーまだあそこでまだまだ儲けられるんじゃないかと思っている。
EV に関して投資をするというようなね、
大手自動車メーカーも、だから一体何を考えてるのかなと思いますけどね。ロシアのようになると思いますけどね。もうロシアから日本メーカーもみんなもう操業止まったでしょ。
そうです
ね、だからロシアで今売ってる外国車っていうのはもうほとんど中国製ですよね、確か1社を除いてみんな中国メーカーの車しか今ロシアではないと。
ない、いや、 やっぱりビジネスでつながっていても、この国際政治の流れの中で、
そうそう展開が、ね、早くて、ただね、私去年あたりと全然違うなと思うのは、経営者の方たちがだんだんね、いわゆる評論家たちよりも先に言い始めましたね。今までは、私なんかもずっと言ってたわけですよ、もう早く言いた方がいいですよみたいなことをね言ってたけど、経営者はやっぱさすがに早くて、もう今はもうみんなそれはもう引きましたと。アメリカでもそんな いまだに、ね、中国に対するポートフォリオを持ってるファンドなんかありませんよってみんな言ってますし、だからそこは早いんですよ。むしろ認識が遅れてるのは、いわゆる評論家とかコメンテーターとかね、そういう人たちの方が、よっぽど多いんだと。だってもう口を開けば国際秩序がなんたらかんたら言ってるでしょ。国際秩序なんて今はねもう壊れたんですよ、完全に。西側と独裁国家の間ではもう新たな国際秩序がもう動き始めていて、それにどう対処するのかっていう議論なんだけど、日米首脳会談には期待できませんね。
なるほど、スクープアップ、通商版の鉄のカーテンを作るのかという批判というところから、国際情勢をお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。